101.5 朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
こんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。8月9月は暑かったせいで最近野菜がとても高いです。野菜が好きな那穂としては大打撃です。だけどそんなことにも負けずに今日も元気に放送していきます。
なんか那穂主婦みたいだね。
でも本当に野菜の値段上がってるんだよ。ただフルーツはこの秋は豊作らしいので私的には楽しみです。さて今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけではなく学生の視点から地域の情報を収集し放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局
スタートです。この番組は岐阜駅にある FM ワッチスタジオから放送しています。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。さて今週はラジオネーム僕の右手さんからの質問です。僕はこの春大学を卒業し某アパレル関係の会社に就職した23歳の男性です。就職氷河期と言われるほど本当に就職活動は大変でした。しかし120社以上にチャレンジをしてなんとか就職することができました。就職の際就職先の求人情報では勤務時間は9時から17時という条件だったので仕事が終わってからは資格取得のために名古屋の専門学校に通おうと思っていました。ところが実際に研修期間を終えるとほぼ毎日20時くらいまで残業があります。しかもそれは定時までに仕事を終えられなかった僕の責任ということで残業代も出してもらえません。そこで直属の上司や人事課の人に求人の際の条件を遵守してもらえるように交渉することは法的に許されないのでしょうか。もしこれがダメならせめて残業代を請求することはできないでしょうか。会社にこんなことを要求したらクビにされてしまうのではないかと不安です。どうか教えてくださいという内容です。そこで今週は岐阜県弁護士会の小森翔吾先生にお越しいただきました。小森先生こんばんは。はじめまして。
こんばんは。はじめまして。さて今日のラジオネーム僕の右手さんからの質問に対する回答をしていきたいと思います。今回は求人の際の労働時間に関する条件を守ってほしいという相談者の方の請求とあとこれまでのサービス残業代を支払ってほしいという2つの請求がありますのでそれぞれの請求に分けて順番に考えていきましょう。まず労働時間に関する条件の問題ですがこれについては会社の労働時間に関する主張とそれと相談者の方の労働条件に関する認識がこれが違っているっ ということに端を発している問題ですね。で、労働時間についての取り決めというのは、これは労働契約の内容を検討するということになります。労働契約とか雇用契約という言葉を聞いたことってありますか？
聞いたことはありますけど意味がよくわからないです、
うん、例えばアルバイトなんかしたことありますか？
アルバイト経験はいくつかあります、
はい、でアルバイトをするときってどんな内容の条件でアルバイトしてましたかね？
時給が900円とか、あと夜は終電があるんで11時までには帰りたいとか、
うん、例えば今お話しされたのはその賃金と法律では言いますけれども、はい、いくらで働くかとか、あるいは何時まで働くかという労働時間、これは労働条件というふうに呼ぶんですけれども、それは契約の内容で決まっています。でアルバイトであろうが正社員であろうが労働契約というのが存在するわけですね。ですので今回もその相談者の方が9時から17時という雇用条件を守ってほしいという希望を持っておられるんですけれども、それが守ってもらえるかどうかは会社とどのような労働契約を締結していたかということを検討していく必要があります。そこで普通は会社に就職するときにはですね、どういう時間の、労働時間でしょうかとか、あるいはいくらで働くんでしょうかということを労働契約書などを締結してですね、決めることも多いんですけれども、中にはそういった書面を交わしていないことも多いですということ で今回、求人情報では9時から17時との条件記載があったという点がどのように、その相談者の方との労働契約の内容に影響してくるかということが問題となってきます。
はい、
はい。
で皆さんはやっぱり求人情報とかその求人、広告の内容というのはある程度この通りになるんだろうと思って応募とか面接とかをされますよね。
そうですね。
その面接の時とかに、その求人広告にあった労働条件をこの通りですねというふうに確認するということってありますかね？
でも面接の際には必ずこの時間内で私の希望ができるだけ叶うようにっていう要求はしますね。
なるほどですね、はい、で今回もその相談者の方がどのような採用過程で採用されるに至ったかということは大切な要素になります。
はいはい。
でまずはじめにそのもし仮にですねこの会社との労働契約の内容が求人情報通り9時から17時ということであれば、その相談者の方は、9時から17時まで働けば良いということになりますので、はい、求人情報通りの契約になっているかどうかということが問題になります。
はい。
でこれについてはですね、必ずしも求人情報で9時から17時になっているからといってその後結ばれた労働契約でも9時から17時になるというわけではないというふうに一般には理解されています。
はあ、なるほど。
はい、これはなぜかということなんですけれども、例えばその会社として求人情報を出す段階で の、 その、取りたい人材とか、あるいは払いたい給料とかですね、あとは何人確保したいかということと、実際にその採用するときのまたその会社の状況とか経済状況ですね、そういうのは結構違うことがあります。は
い、ああそうなんだ。
はい、そうすると求人情報に応募した事実だけを持ってその内容通り求人情報の内容通りの契約を締結させると、その契約の内容になっているということにしてしまうのはやや問題があるわけです。
はい、
はい。ただそうは言っても皆さん女性なので、例えばですね18時以降は子供を迎えに行かなきゃいけないとかですね、そういう要請があった時にその求人情報通りやってもらわなきゃ困ると、あるいはそのやはり応募するときには求人情報というのはすごく大切なその情報だと思うんですよね。
はい、はいはい。
ということになりますと、必ずしも求人情報で9時から17時になっているというだけの理由で労働契約の内容も9時から17時というわけではないんですけれども、仮にその採用過程、先ほど お聞きした面接の時のやり取りとかですね、はいはい、交わした書面の内容で特段その労働時間について説明されたとかあるいは合意されたというような事情がない場合には求人情報の9時から17時という条件が、まあ、生きてくると、まあ、そういうふうに考えられます。ですので今回の相談者の方も、労働契約実際採用されるときにですね、はい、例えば会社と何か労働契約書を交わしたことはないかとかあるいはどのような説明をされたか、
はい、
これは例えばその会社でその労働者の皆さんがどのような条件で働くかということを会社の中の規定で規定している書面なんですけれども、
はい、
例えば採用の時にうちの会社は就業規則通りだよということを説明されて就業規則が実は9時から17時になっていなかったとかですね、
はい、
そういう場合には残念ながら求人情報通りの、9時から17時ということを主張できない可能性もあるということです。
なるほど。
ですので、最終的に採用された時にどのような労働契約を交わしているのか、例えば書面を作ったとかあるいはこういう、労働規則、就業規則のコピーをもらえたとか、まあ、そういう中にどのような労働時間の定めになっているかということを検討する必要があります。
小森先生、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週は岐阜県弁護士会所属小森翔吾先生に回答していただきました。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生。このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は高梨文彦先生です。
今日は高梨先生なんだ。
そうだよ、高梨先生は法学概論の先生だよね。
高梨先生の法学部での担当科目について教えて。
うん、高梨先生の担当科目は行政法科目全般で、1年生には法学概論の講義とゼミを担当してるんだよ。
そうだったね。私、法学概論の講義好きだな。すごく綺麗に板書してくれるし、講義も幅広い範囲で分かりやすく教えてくれるから。
私も。でも高梨先生は1年生の講義は緊張するんだって。
え、なんで？
法律学って学問は学ぶにつれて新しいものが見えてきて面白くなっていくんだって。でも法律学を学ぶ際に専門用語は避けて通れないから、その面白みが分かる前に受講者の1年生が法律学を嫌いにならないようにっていつも緊張しながら教壇に立っているんだって。
そうだったんだ。高梨先生は本当に優しいね。以前他の先生から聞いたんだけど、法学概論って本来はベテランの先生が担当するんだって。でも朝日大学法学部では若いけれど有能な高梨先生に前期の講義は任せて1年生の理解を深めるよう工夫してるんだって。
そうなんだ。高梨先生ってイメージした通りの真面目な先生だね。
じゃあ次は高梨先生のプライベートなことも知りたいな。
うん、高梨先生は千葉県出身なんだよ。高校生の時は本を読むのが大好きで、数学の授業中にもずっと読書をしていたんだって。
そうなの？大学の先生なのに授業中にも他事って意外だね。でも読書好きだから法律学を選んだのかもしれないね。
そうだね。興味のないものは確認程度に聞いて、自分にとって聞く価値があるって思ったものを真剣に聞いていたらしいよ。そのメリハリが逆にいいのかもしれないね。
そうかもしれないね。カホもメリハリつけて講義に出てる？
私はメリハリじゃなくて、ちゃんとどの科目も講義に集中してるよ。
それは失礼しました。 ところで高梨先生はどうして研究者になったの？
指導教員の先生に大学院への進学を勧められて研究者の道に入ったらしいよ。もともと政治学を勉強していたんだけど、阪神大震災が起こった時に行政は一体何をやってるんだろうって行政法に興味が湧いたらしいの。それから指導教員と一対一で話をしたりしているうちに、もっともっと行政法を知りたいって思ったんだって。
そうだったんだ。震災が原因で研究対象を決めたってなんかすごいね。でもそういう興味関心を示すのも高梨先生の万人に対する優しさの表れかもしれないね。そういえば高梨先生は休日とかは何してるの？
休日はよく映画を見るらしいよ。でも最近は忙しくて以前ほどは見れないことが悩みみたい。
あー、大学での仕事忙しそうだもんね。それに学生指導も熱心だし。
あとやっぱり今でもたくさん本を読んでるみたい。
私も読書好きだな。あ、先生のおすすめの本とかはないの？
それもちゃんと聞いてきたよ。一冊目は大岡翔平さんののび、野菜の矢に火って書くよ。戦争中に人を食べる話で、先生は高校生の時に読んで衝撃を受けたんだって。
のびは確か読売文学賞を受賞した作品だよね。大岡翔平さんは非常に幅広い分野に興味関心を抱いていて、事件や無罪も書いているみたいで、刑事法担当の大野先生もぜひこの2冊は法学部の新入生にも読んでもらいたいって思ってるって言ってたよ。
そうなんだ。もう1冊はね、名田稲田さんの権威権力っていう本だよ。権威と権力は似ているようで違うっていうのを書いた本なんだよ。
へー、なんだかすごく難しそうだね。この本は読んだことないから私も読んでみたいな。
そうだね、今度一緒に図書館で探しに行こうよ。あともう一つ、先生の今の目標も聞いてきたよ。
目標？何何？
あのね、いつまでも19歳のような自分でいることだって。
19歳？それってどういうこと？
うん、それはね、今の世の中の流れに満足するんじゃなくて、研究者としていつまでも社会に怒りを感じられる19歳のような青臭さを持っていたいんだって。
そういう意味だったんだ。高梨先生って無